はい、皆さんこんにちは、グッドパッチの、ストラテキャストでございます。今までですね、なんとなくこう番組名を言ってたんですけどというか番組名が決まってなかったんで、ストラテジーチャンネルとかグッドパッチストラテチームのチャンネルとか適当なことを言ってたんですけど、チャンネル名が正式に決まりまして、ストラテキャストとして今後お送りしていきます、
うん、
メンバーは変わってなくって、今日は私がコバピーこと小林と、
パンチこと伊沢です。お送り
します、はい、今日はこの2人で、はい、お送りしていきます。でですね、今日のトークテーマなんですけど、マーケティングの対象っていうちょっとテーマで話していきたくってですね、
うん、
私たちが今やってるこの番組自体もマーケティングの対象で、ちょっとその従来のものから変わってるよねっていう話とか、
うん、
っていうきっかけがあって、ちょっとこのテーマを選んでみました。でちょっとまずざっくりとですね、結論というか、
うんうん、
何が変わったのっていうところなんですけど、従来のこうマーケティング、主にこう広告宣伝プロモーション周りの活動って、人間の目に対して、訴えかけるっていうものがものすごく多い印象だったんですね、
うん、
まあそのポスターとかテレビ CM、まあ、テレビ CM とかラジオはラジオはあれか、テレビ CM とかは音も入ってはいるんだけども、基本的には目で見るものだと思っているので、まあ目、まあ、あとウェブもそうですね、うん、バナーであるとかランディングページみたいなものですね、うん、あとはそのブランドが発信している記事、
うん
みたいなものもほとんどこう目で見るものになるんですけども、僕らは耳をターゲットに、
うん、
今こうマーケティング、これまあこの活動がマーケティングなのかっていうのはちょっとそもそもありますけど
そうだね、
うん、まあ耳をめがけて、まあ、何かお届けするという、ここはなんかすごい大きな変化だよねっていうことをパンチと話してたんですね、
うん、
でじゃあなんで今耳なのっていうところをもうちょっとさっき考えてたんですけど、まあ、今年の1月からコロナの影響で、
うんうん、
まあ、リモートワークが増えたり、外に出る機会が減ったりとか、
うん、
っていうことで、なんか僕の個人的な体験としては、耳が開いてるっていう感覚をすごい受けてたんですね。今までって会社に行くと、
うん、
こう意識せずとも耳からいろんな情報が入ってきてたわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
その隣に座ってる人との会話とか、
うんうん、
ちょっとなんか作業してたら誰かから喋りかけられてみたいな、
うん、
だから耳って常にこうセンサーが働いてた状態だったんだけども、
うん、
家にいるとセンサー切れてるわけですよ、ね、
うんうんうん、
開いてるんですよね、
うん、
でそれもあって僕あんまり今まで聞かなかったんだけど、ポッドキャスト、
うん、
主にポッドキャストかな、僕はポッドキャストでいろんな人の声音楽を聞きながら仕事をしたりとか、
うんうんうん、
料理を作ったりとか、
うん、
掃除をしたりとか、
うんうん、
だからだいたいイヤホンは刺さってんですよ、僕家にいるときってそんな生活を送り始めて、
なるほど、
いて、まあそういう生活環境の人って他にも多いんじゃないかなっていうことで、
うんうん、
あ、ちなみにこの音声チャンネル、そのストラテキャストをやろうって言い出したのは僕なんですけど、
うん、
みんな耳開いてると思うよって、
うんうん、
そういう僕の原体験というか、
なるほどなるほど、
普段の そのエクスペリエンスの中から生まれた発想だし、
うん、
まあ、トレンドでもありますよね。
うん、まあそうですね、
今いろんな人が、うん、始めてたりするので、
ね、
うん、まあ、ここからどうなっていくんだろうっていうのはちょっと僕も分かんないですけど、
うん、
なんかすごい興味関心領域ではあるなっていう感じですね。
確かに、なんかまあ Spotify とかも途中途中でこう音声広告、オーディオアド的なの挟んだりとか、当然ラジオとかってもう昔から挟んでたけど、
うん
うん、まずそういうなんか音声の配信サービスが今どんどんどんどん増えているから、純粋にその耳に広告打つっていう人たちが増えてくるんだろうなっていうのは、もうコロナとか関係なく出てきてるんだろうなっていうのと、あとなんか切り口として今聞いてて思ってたのは、耳開いてるなって思ってて、であの YouTube とかで広告出てきたりするじゃないですか。であれって結構煩わしいんですよ、
うん、
見たいのになんか見れないみたいな。ただ、
うん、
耳ってあ聞きたくないことでもスッと聞き流せるから、うん、まずなんか体験として UX としてあの、
うん、
こう音声広告って聞きたいものは、うん、絶対拾うし、聞きたくないものはスッと流せるし、うん、まあ、うん、その分、刺さるコンテンツ作るのは難しいのかもしれないけど、不快感という意味では薄いなって思いました、
うん、なるほど、うん、確かにそれはありますね。
ね、
うん、
だから人の会話とかはもう耳に入ってくるやつ、まあ、気になる話はあるけど聞き流そうと思えば聞き流せちゃうじゃないですか、
うん、
そう、だから耳っていうものは広告の対象としては結構優秀なデバイスなのかもしれないなって思った。
うんうんうん、
うん、
確かにな、うん、さっきの YouTube 広告はなんか面白い、うん、そのやつ結構あって、
うん、
あの YouTube も僕基本イヤホンをつけて、
うん、
まあ、音声を聞いて目で動画を見るっていうスタイルなんですけど、
うんうんうん、
たまに動画のスキップを阻止しようとする広告って
あるあるあるある
今そこでスキップボタンを押そうとしているあなた、ちょっと待ってみたいな。
そうそうそうそう、この広告は何ならスキップできないとかもあるし、あるある、確かに、うんうん、完全狙い撃ちのやつ。
うん
うん、
なんかそこまでやらなきゃいけないのかってちょっと思っちゃったり音声だけの方がなんか いいなって僕も今パンチの話を聞いて思いましたね、うん、なんかシームレスですよね、ちょっと、
うん、シームレス、
うん、
なんかね、いつだったっけ、車に乗っててあのラジオ聞いてて、でそしたらこうテレビショッピング的なラジオショッピング的なものが流れて、で、
うん、
今日ご紹介するのはこちらって言いながら言葉で全部その商品をこう丸い椅子のようなこんな形のマッサージマシンでとかってすごい、
うんうん、
あの言うのね。で別に欲しくないんだけどすごいついつい聞いちゃって、
うん、
要は、目に入ってこないからその形とかが、うん、あの妄想したくなっちゃうのよ、
はいはいはい、
だから逆に言うとあのなんだろう、目視覚に訴えるものってあのちょっと興味持ってね、あの飛ばさないでねみたいな、そういったちょっとマイナスをプラスにするようなアプローチしなきゃいけないんだけど、
うん、
音声メディア、音声広告だとどっちかっていうとあのゼロからプラスに持っていけるポテンシャルがあるのかなって。
あ、確かに、確かに
持っていきやすいっていうのかな、あの映像広告の方も、うん、それじゃ間違いないんだけど、
うん
うん、ただ耳の方がなんか妄想しやすいからね、視覚じゃないから、
うん
うんうん、それはいいのかもしれない。
確かにな。まあ、これも一種のなんかプレゼンテーションっていう風に捉えると、
うん、
プレゼンテーションって大体キーノートとかパワーポイントがセットじゃないですか、
うんうん、
そうすると喋ってることを補完するとか象徴するグラフィックであるとかこう図式、
うん、
があった上でみんなこう物語を進めていくんだけど、
うん、
その目の部分をもう全部、うん、視聴者のそのイマジネーションに任せるっていう、
うんうんうん
う
ん、
このプレゼンテーションの余白、
うん、
ここがなんかすごくこういいなって
思う思う、
かつ、うんうんうん、いいんだけども、
うん、
話し手のスキルによっては、
うん、
なんかとっちらかったこうイマジネーションを与えてしまうようなものになりかねないし
、うん、
まあ、これスピーカーのこう技術っていうのは、
うん、
すごく、まあ、当たり前ですけどね、重要なんだろ
う、そうね、
ちょっと改めて認識しますね。これは
もしかしたら日本人って得意なのかもなっていうのはちょっと思ってて、 そういうのって、うん、なんでかっていうと落語とかそういうのってもう話し方で情景を思い浮かべさせるじゃない、うんうん、まあ海外でも当然あるんでしょうけど、
うん、
やっぱりそういった文化が日本に根付いてるってことは、あの言葉だけで何かを想像させるっていう、なんかそういったスキルって日本人は結構得意な DNA を持ってるんじゃないかななんて、
うんうん、
今、うん、ちょっと思った、
うんうん
うん、でも確かにね、それもやっぱスキルが必要だからね、
うん、
うん、
僕なんか全然得意じゃないし、人の前で話したり
とかなかなかね。あとあれかな、こう Zoom とかでもそうだけど、
うん、
あのカメラ切って喋る人とオンにして喋る人いるじゃない、うん、で、
うんうん、
切って喋ってる人に対する喋り方とオンにして喋ってる、あ、オンにしてる人への喋り方って結構違うなと思ってて、
うん、
うん、やっぱりなんか顔が見えないからこそ考える、こう、あ、てかなんか思考がちょっと変わってくるのかなって思いますね。
確かにね、
うん、
それはありますね、
うん、
わかるわ。あのカメラオフの人の、うん、まあその聞き手側の体験としては、うん、カメラオフの人の話ってあんま入ってこないですよ。
あ、そうそうそうそう、うん、
だし、なんかいいこと言ってるのかもしれないけど、ちょっとなんか、
うん、
伝わりづらいというか、
うん、なんかどういうトーンで喋ってるのかなっていうのは、
うん、
伝わりづらいですよね。
うん、そこはあれですね、ブーメランのように、
うん、はい、
このストラテキャストは顔見えないので
ね、
いかにそこを乗り越えていいコミュニケーションをするか、
う
ん、
そうだね、
うん、あ、僕とパンチはこう今あのズームで顔が見えてるんですけど、
うん、
視聴者の方にはこれは伝わらないから、
そうね、
うん、確かにそこはあれですね、人間がまあ、仮に今後この耳っていうチャンネルがその目のチャンネルよりもこう追い抜いていくようなトレンドになるとすると、今までこう記事を書いてたような人が喋り出したりとか、企業のこのマーケティング自体がこの音のトレンドに乗っかっていくってなると、話し手が増えていくわけじゃないですか、圧倒的に。だからその進化していくのかもしれないですね、ちょっと、うん、みんなちょっと話すの上手になるみたいな。
ああ、それはいいねそうだね、
うん、それすごくいいことですよね、
すごくいいこと、うん、
うんうん、僕らもこの試み、ストラテキャストっていう試み自体はすごく試験的ですし、
うん、
まあ、この話してる内容であるとか立て付け自体も、うん、まあ、プロトタイピングっていうそういう概念の中でやってるので、
うん、
番組が後付け的に決まったの、番組名が後付け的に決まったのもそのプロトタイピング的なところはあるんですけど
確かにやっちゃい感がね、
うんうん、まずはちょっと形作ってやってみようかっていうそういう思想の中でやってる活動だったりするんで、
うん、
なんかそうやってレベルアップしていく感覚ってすごく楽しいですし、
うんうん、
このマーケティングの対象、うん、が大きくトレンドが動くっていうことは、
うん、
いろんな変化を伴うので、プロトタイピングって発想自体、
うん、そうだね、
もセットで、うん、広まっていくとすごくいいなっていう、すごくダイナミックなこう変化が起こりそうだなっていう気配を感じていますね、
うん、なんか今のプロトタイピングの話思ったけど、単純にもうざっくりとでいいから、目で訴える広告と耳で訴える広告、同じ商品のことなんだけど、まあ、当然どこに流すかっていうのもあるけど、どっちが単純に売りにつながるのかなとか、
うん、はいはい、
事業貢献度高いのかみたいなプロトタイピングしてみたいな。
うん、いいですね、
それは面白くない？
うん、なんか、
うん、
AB テストっていうよりかは、
うん、
あの A と Z ぐらい違いますけど、
あ、そうそうそうそう、 B じゃない、ね
うんうん、売るものは同じなんだけど、チャンネルをもうがっつり変えて、
そうそうそう、
目と耳で試験してみるみたいなね、
そう、
面白いですねそれ
ね、なんかそういうのやってみたいな、
うん、まあ、ちょっとあのどうなんですかね、リーチっていう意味だと、
うん、
やっぱ目を対象にしたマーケティングの方がリーチはしやすいんですよね、
うん、
多分ね、
うん、だと思いますよ、
う だからちょっとよりマス的な、
うん、
こうマーケティングのセグメント、
うん、
セグメントっていうのか部類、
うん、
で耳はよりこうなんていうかな個別的なマーケティングですよね、
うん、
そもそもこのストラテキャストを知らない人に僕らの声は届かないので、
うん、
一方で、まあ、ウェブ広告とかだったらバナーとか検索によってこう、うん、ヒットさせたりすることができるので、
うんうんうんうん、
その辺やっぱ ROI みたいなのは随分変わってくるかもしれないですね、
うん、確かにね、
うん、そこも面白いところですね。
でもそうだね、もし ROI で言うんだったらもう圧倒的に多分だけど目で訴える広告の方がまああのイニシャルは高いじゃないですか。
うん。
それで効果は音声の方がでかいってのもなったらおもろいなって思いますね。それこそ
そうですね。
ね、広告業界のまたセオリーが変わる気がする。
うん。確かに。
うん、
ってなっちゃう。
ね。
人いっぱいいますね。そしたらね。
ね。
うん。確かに。なんかこういう専門の職業とか出てきても面白いですけどね。
喋、うん、
そのスピーカーっていう職業、
うんうんうんうん、
ポッドキャストスピーカーっていうのかな。
はいはいはい。
うん、今あのバナーとか、
うん、
ランディングページとかそういうウェブ広告のデザインをやってる人たち、
うん、
そういう風に移行していくみたいなすごく面白いこう、
うん、
トランスフォーメーションだなって。
うん。確かにね、
うん、まあ、やっぱそのユーザーのニーズとか、
うん、
ユーザーが生きてる環境、
うん、
人間の環境によって、
うん、
マーケティングの手法もこうアジャストさせていくべきだとは思うので
ね、うん、
うん、いいですね。なんか僕らもこれ試験的なものなので、
うん、
なんかいつかどっかでなんか隠すものでもないと思うので、なんか今どれぐらいの人が見ていて、見ていていけないや、聞いていて、
うん、
で、
うん、
何月にこんな感じのお問い合わせをいただきましたとか、なんかそんなのも発表できるといいかなって思いますけど、
ね、うんうん、あ、そうかも、うん、
うん、
多分こういうのをやろうとした時にどれぐらい効果あるのかなって多分気になる人もいるでしょうし、
うんうん、
なんか意外とオープンになってないから、
うん、そうですね、
ね、それは面白いかも、
うん、まあ、会社には無許可でこんな発言をして
そうね、
多分許可してくれると思うから大丈夫、
うん、うん、大丈夫、
はい。じゃあちょっと今日は若干短めですけどこれぐらいでエンディングに行きましょうか、
うん、うん、そうしましょう、
はい。今日は、まあ、ちょっと軽くまとめると、
うん、
マーケティングの対象っていうテーマで話してきて、
うん、
大きなトレンドとして、まあ、コロナの影響もある中で目から耳こうマーケティングの対象が移ったよねっていう話で、まあ、よりこのなんていうかな、話し手の技術の話とか、あとはあの広告の ROI の話とか、
うん、
この辺が大きくこうシフトしていく可能性を秘めていて、すごくこう興味関心領域として、あの、なんていうかな、注目しておいた方が良さそうだっていう、そんな話で良かったでしたっけ？
そういう話です
、うん、はい、うん、で、まあ、この活動自体まだそんなメジャーなものでは、活動というかその 音声のメディア、
うん、
最近トレンドではあるもののまだメジャーではないので、
うん、
まあ、プロトタイピングっていう発想でチャレンジしていくっていう、そういうスタンスも大事だよねっていうことで、僕らもあのプロトタイプ中なので、あの今後どんどん番組の内容とか、
うん、
クオリティアップにチャレンジしていこうと思っていますと、
うんうん、
いうことで締めたいと思います。
はい、
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。